メリークリスマスです。こうメリークリスマスと言ってもなんかこうウキウキしてこない、本当に賛美歌を歌えない礼拝というのは寂しいなとつくづく思わされています。昨日広島教会の方からちょっとある用事で電話をいただきました。広島は今すごく感染者が増えているということで、急遽今日のクリスマス礼拝もなしになったそうです。リモートで礼拝をするということで、いや厳しいなというふうに、思います。昨日も教会掃除をしておりましたときに、出席しておられた方が一緒に掃除をしてくださって、先生ちっともクリスマス気分じゃないんだっていうふうにおっしゃって、ああその通りだなと改めて思いました。クリスマスカードもいただいている、クリスマスカードもこのコロナの状況でなかなか喜べませんという、そういうカードもたくさんいただいて、どうなっちゃうんだろうかと改めて思っております。クリスマスは本当は喜びの時ですよね。喜びの時、さっきも教会が日曜学校の礼拝で少しお話をしたんですが、私はクリスマスの喜びって思いますと、幼稚園小学校1年生の時までですね、クリスマスになると私の父は6人兄弟の一番上なんですね。一番下が昇るっていうんですけど、まだその家にいたんですね。そしてもう胃が悪くってパンシロンばっかり飲んでた人ですけども仕事に行くんですよ。そしてクリスマスには必ずですね、僕たち子供2人のためにですね、クリスマスケーキを四日市っていうところから買ってきてくれるんです。それがとっても嬉しくて、もう昔はケーキに生クリームが乗ってるケーキなんてなかなか食べれませんでしたから、もうその時だけ本当に生クリームのケーキを食べるのが楽しみだったなっていうことを、思います。皆さんも、クリスマスはそれぞれの本当は楽しみが終わりで、クリスマスプレゼントがねもらえるとかですね、あるいは 今で言うならば誰かとこのクリスマスイブに過ごす、そういうのがクリスマスの楽しみだとおっしゃる方もおられるかもしれません。でも先ほど申しましたように、今の状況の中でどう我々はクリスマスを祝い喜べばいいのかという途方に暮れるような状況がある中で、どうクリスマスをね迎えるのかっていう、クリスマスへの思いを私もずっとなんとなくこう考えてまいったんですね。それで、与えられたこととして今日は2つのことを少し皆さんとご一緒に考えたいなと思いました。一つはですね、今日の箇所第2章をちょっともう一度開けていただきたいんですが、ルカによる福音書第2章10節、これ羊飼いのところなんですが、野宿をしながらね、羊飼いたちが晩をしていると、主の天使が近づいてきて主の栄光が辺りを照らした。これ幼稚園のページェントでも本当に素敵なシーンなんですけど、そこで10節、天使は言った、恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる、恐れることはない。これはギリシャ語の原文では名ですね、何々しなくていい、ポーベイス性ですね、恐れることはしなくていいよ、イルガルですね、見よ、なぜならばユーアゲリゾーマイ、私は告げ知らせるんだと、ヒューミンあなた方に、その次なんですが、カロンという言葉が使われている、これカリス、喜びっていう言葉、喜びをあなた方に私は告げ知らせるんだ。でその次がメガレーンですね。メガレーンというのはメガトン級とかメガっていう、そのコンピューターの1メガなども言いますが、大きなですね、一番大きな喜びを私はあなた方に告げ知らせるんだ。そしてその喜びって何か、その喜びはが間もなくですね、エスタイパンティトーローンですね、
全ての民にの喜びとなるであろうっていう、そういう原文の言葉なんですね。で、何が申したいのか、何が大事かっていうと、ここでクリスマスの喜びっていうのはですね、最初はその天で喜んでるんです。 天使が喜んでる、あるいは天で喜びがあるんです。天の喜びをあなた方に伝えるんです。あなた方が嬉しい、喜んでるから嬉しいとかね、天使が、そうじゃないんです。天使は 天に喜びがあるんです。天の喜びがある、天の喜びがもう溢れちゃって、その天の喜びを地の人々に伝えに来てくれるんです、天使がね。で、民全、その喜びは民全体にこう与えられている喜びなんだよって言うんです。言ってることは何かと言いますとですね、そのクリスマスの喜びっていうのはですね、私たちが喜んでる喜んでないにかかわらずですね、天に喜びがあるんです。天で喜んでるんだ。これは私は、ああそうかって改めてね、今回気づかされたことなんです。同じことがですね、同じくルカによる福音書第、ちょっと1ページ戻っていただきまして、第1章の28節、まあ、26節から読みましょうか。イエス様の誕生が天使ガブリエルを通してナザレというガリラヤの町にねいるマリアのところに知らされるっていうところがあるわけですが、ルカによる福音書第1章の28節です。で、天使がこう言うんです。天使は彼女のところに来て言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。このおめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられるっていうのは、あなたがね、こうイエス様を身ごもってね、めでたいねってですね、おめでとうっていうふうに言ってるというふうに、まあ、その解釈もその意味ももちろん含まれているんですけれども、この最初のおめでとうっていう言葉が、実は元々の言葉で言うと快礼、先ほどと同じなんです。喜べなんです。快楽、喜ぶの命令形ですね。いや、だからちゃんと訳すと喜びなさいなんです。嬉しいことが起こったんだよ、その天の喜びを伝えに来てるんです。天使は喜べ、主があなたと共におられるんだ、主がキリストがこの地上に来てくださるんだ。それをまず最初はですね、天が喜んでるんです。天が喜んでて、そしてその天が喜んで、もうキリストが現れるんだよって、ずっと待っていた救い主がこの地上に現れた、本当に救い主が、神様が長く待っておられた人々の願いを聞いて、そして救い主をこの地上に起こしてくださったんだ、わあなんて嬉しい、よかったねっていうのが天にあるんですよ、まず最初に。で、その天の喜びをマリアや羊飼いにこう伝えるんです。その時に喜べっていう言葉、あるいは民全体に与えれる大きな喜びを私は告げる、それは天使がまず喜んでるんですよね。天使が喜んでる。天使はこのなんていうのかな、あんたら嬉しいだろうっていうふうにね言ってるんじゃなくて、天使はもう天で喜びがあって、天使がすごく喜んでて、もうその喜びにあふれて、それをこう人々に伝える、特に羊飼いなんかそうですよね、もう喜びがあふれちゃって、その喜びを誰かに伝えたいよって感じで、で羊飼いに、たまたまそこにいたのかもしれませんが、その羊飼いにこんな嬉しいことがあったんだよ、天で喜びがあるんだよ、でこの喜びはあなた方がにもいずれもう本当に広まって伝わって、民全体をへの喜びとなるだろうって言ってるのが、あの羊飼いのへの天使の、言葉なんです。でマリアもそうですよね。マリアはもちろん戸惑うわけですし、何のことかしらっていうふうにですね言うんですけど、いやこれすごい喜びなんだよ、いつかあなたもこの喜びが分かるようになるよっていうのが天使の
ガブリエルの本当の言葉の意味、思いではないんでしょうか。クリスマスは、私たちは今年のクリスマスは本当につまんないですね。こうして賛美歌も歌えない、喜べない、そして世界中がですね、多分これクリスマスのこの時に手放しではね、全然喜んでいない、むしろクリスマスどころじゃないんだ、地上ではクリスマスの喜びは溢れていないかもしれませんけれども、それでも私たちがクリスマスをお祝いする理由っていうのは、私たちがどういう状況であろうとも、私たちが喜べない、賛美ができない、そういう状況だから喜べない、だからクリスマスは嬉しくない、そんなことないのだってことなんです。そうじゃなくて、このクリスマスがまた今来たよね、そのは天で喜びがあるんだ、何物にも代えがたいって言いますか、私たちがどうであれ、私たちが喜んでない、私たちがつまんないって言ってようが何しようが、天は今年もクリスマスだ、救い主がまたお生まれになる、こうしてクリスマスがこの地上に来たっていうことは、天の喜びなんですよね。天の喜びなんですよ。天が喜んでるんです。だから私たちはその喜びに預かるんだ、その喜びの知らせに、ああそうかって今日思うべきなんじゃないかっていうことを思うんですね。でこの天の喜びについて、もう一箇所聖書を開けていただきたいのが、同じくルカによる福音書第15章なんですね、138ページをちょっと開けていただけませんでしょうか。天の喜びって何ってことですよね。ルカによる福音書第15章なんですね。そこに天の喜びという言葉が出てきます。これ有名な箇所ですね。15章の一節から、99匹の羊が残して1匹、迷った1匹を探しに行くっていうところです。一節から読みましょうか。徴税人や罪人が皆話を聞こうとしてイエスに近寄ってきた。するとヤリサイ派の人々や立法家たちは、この人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしていると不平を言い出した。そこでイエスは次の例えを話された。あなた方の中に100匹の羊を持っている人がいて、その1匹を見失ったとすれば、99匹を野原に残して見失った1匹を見つけ出すまで探し回らないだろうか。そして見つけたら喜んでその羊を担いで家に帰り、友達や近所の人々を呼び集めて、見失った羊を見つけたので一緒に喜んでくださいと言うであろう。言っておくが、このように悔い改める一人の罪人について、悔い改める必要のない99人の正しい人についてよりも大きな喜びが天にあるなんです。天が喜ぶんだって言うんです。その天の喜びって何かっていうと、一人の人が見失っていた人、一人の人が離れていた人、その人がね、また神様のことを考えることになった、あるいは神様のところに戻ってきた、神様が一人の人、その羊を見つけ出してくださった、そのことをは、私たちのこの世の中で言うならば、たった一人のね、自分で迷ってった人間じゃないか、ああ羊じゃないか、それがね、もう仕方ないよ、自己責任だよっていうふうに言ってしまいそうなものを、神様がその迷った一匹の羊飼いがこう戻ってきて、よかったねっていうのは、ものすごい天での喜びがあるんだよっていうんです。同じことが8節。あるいはドラクメ銀貨を10枚持っている女がいて、その1枚をなくしたとすれば、そのしびをつけ家を吐き、見つけるまで念を入れて探さないだろうか。そして見つけたら友達や近所の女たちを呼び集めて、なくした銀貨を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うであろう。言っておくが、このように一人の罪人が悔い改めれば、天の天使たちの間に喜びがある。これまさにクリスマスですよね。天の天使たちの間で喜びがあって、その喜びを人々に伝えてきたんだよ。羊飼いに、マリアに、みんなに、民全体に伝えられる喜びだ。
で、その喜びっていうのは一人の罪人が悔い改める、そのことが本当に天は喜ぶんだって言うんです。で、それがクリスマスでしょって言うんです。その最高潮っていうか、その天の悔い改める人を呼び戻すために、神様がまさにこの地上に送ってくださった方がイエス様じゃないのかって言ってるんです。イエス様を通してその失われた一人が、罪人が悔い改めていく、それは天でなんて喜びがあるんだろうかって言うんです。そしてその後、有名な放蕩息子の例えがあります。あの弟がね、お父さんの財産を、生前分与ちょうだいってですね、お金もらって、そして町に出て、お酒やね、遊び放題しちゃって、で悔い改めて帰ってくる、父のところへ帰っていこう。で、父親がその息子をね、遠くから見た時、あっ、とぼとぼと帰ってくる息子を見つけて駆け寄ってって、よく帰ってきたって、でみんなでお祝いしようって、これ天の喜びだってことですよね。ところがそれで例え話は終わらなくて、兄がいるんです。弟の兄がいて、兄は働いてて、でそんな、なんでそんな財産を食い潰して勝手に出てったものを、ね、喜ぶんだって言ってぐずってるわけですよね。でそれに対して、父親がね、あの男、弟は死んでたのに生き返ったんだから、いなくなっていたのに見つかったのだ、祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないか。これ何かっていうと、地上で喜べないってことです。天上での喜びがあるんだ。でも愛、つまり地上、私たち、なんでそのことを喜べないんだってことですよね。天上の喜びはあるでしょ。一人の人が生き返った、一人の人が悔い改めた、こんなに素晴らしいことはないんだって、天で喜んでる、神様が喜んでいらっしゃるんだ。地上ではなぜそのことを喜ばないんだろうか。兄だ、兄だ、地上は兄だ、なんであんなやつにね、一緒に喜ばなきゃいけないんだ、あいつ勝手に迷ってってまた帰ってきた、自業自得じゃないですか、自己責任じゃないですか。喜べない兄がいる。私は天で喜びがある、その天の喜びを私たちは受け止めて、それで喜ぶ。なんで人間のその状況や、自分の状況や、この状況、自分の思い気持ちでだけでね、喜べないとか、あいつなんかが、まあ、とかね、いろんなことを考えて考えちゃうんですけど、その兄の気持ちもとってもよくわかるんですけれども、天の喜びっていうのがある。そういう意味で言うならば、私は今日ね、このクリスマス礼拝で洗礼式が、まさにそうでしょ、洗礼式、一人の人が救われる、悔い改めて神様の方を見るようになった、そのことを天が喜ぶんですよ。でもこのクリスマス礼拝で洗礼式は行われない、それはとっても残念だなっていう、そっちがすごく私にとっては、とっても残念だな、本当は天に喜んでもらいたかったなって。去年は川島さんがね、洗礼を受けてくださったんですけど、まあ、もちろんごめんなさい、高子さんがね、岩井高子さんが入会してくださる、それはとても嬉しいんです、とても嬉しいんですけど、でも本当にこの洗礼式がね、このクリスマになかったのは、天の喜びがね、それを満たせることができなかったっていうこと自体が、私たち本当にそのことを悲しむべき、賛美歌が歌えないんじゃなくて、むしろそのことを悲しむべきなのかなということを、改めて私は、この天の喜びっていうことから教えられたんですね。でそのことが、実はもう一度今日の箇所に戻っていただきまして、ルカによる福音書第2章の実は14節にね、 13節から読むと、すると突然この天使に天の大軍が加わり、神を賛美していった。意図高きところは栄光神にある。これは意図高きところは何か、天ですよね。天は栄光、輝き、喜び、賛美ですね、賛美される、それが神様にあるんだ。でもっとあってほしいっていう言葉ですね。もっともっと神様が褒めたたえられる、神様を賛美する、神様を信仰する者が、信じる者がね、もっともっと増えて、神様が天で神に対する栄光がありますようにっていうのが一つですよね。でもう一つあるんです。地はどうなったか。地には平和、御心にかなう人にあれ。これが今日二つ目の大事な点なんですけども、イエス様が来てくださったっていうことは、天の喜びがあるんだ。で、地はどういうふうに喜ぶのかっていうと、平和が訪れる。キリストは、イエス様が来てくださったことによって、本来ですよ、本当はこの地が平和になって、御心にかなう人たちがね、もっとたくさん与えられて、そして本当にこの世界が平和が訪れる、そういう神様のお心をお心とするような者たちが増えて、信者だけじゃないと思います、これはね、本当に神様の御心を自分の感じて、あ、そうだなと思って、この世界を平和へと導こう、なんとかしようと思う者たちが増えてきて、この地が平和である、そのためにキリストが来てくださったんだって、その御心をキリストは示そうとしてくださっているんだっていうのが、これ2回目、2番目のとても大事なメッセージであると言ってよいと思います。で、その地上の平和っていうのについて、これについて少し説明しますと、これが具体的な姿としてよく引用されるのが、先ほど読みました旧約聖書ゼカリア書第8章ですね。最後ここを読みます。1315ページなんですね。1315ページ、ゼカリア書、違うな、ゼカリア書もうちょっと後です。1487ページ、ごめんなさい、1487ページ、ゼカリア書第8章ですね。1487ページ、8章の4節、こうあります。万軍の主はこう言われる、エルサレムの広場には再び牢や、牢が、これ言い方がね、訳が嫌だなって思うんですけど、が座するようになる。それぞれ長寿の家に杖を手にして、都の広場はわらべと乙女にあふれ、幼子とって前は訳されてましたね。彼らは広場で笑いさざめく、彼らは戯れているって前の教会訳で訳してありました。戯れている、万軍の主は言われる。で、この4節5節のシーンっていいます。これが、キリストがこの地上に実現しようとしているその平和、地の平和の具体的な姿なんだとよく言われるんです。年配の方が、広場でこう座っているんですね。そしてこうゆったりと座って、こうのんびりと話をしていて、そして杖を手にして、みんなで集まってね、よもやま話をしている。それから同じその広場で子供たちと、乙女っていうのは少女ですよね、が、笑っている、笑いさざめく。この笑うってサーハークっていう言葉で、ヘブライ語のサーハークですね。これはイッサーク、彼は笑う、イサクですね、あれのサーク、サーハーク、笑うっていう、こう笑ってるんですよ。子供たちや、小さい子供たちや、幼い少女たちがその広場でこう笑って、戯れている、遊んでいるんだ。その一方では年配の方々がね、ゆったりとのんびりと腰をかけて、お話をこうしている。その姿が 平和、これが平和を表すんだ、誠の平和なんだっていうふうに昔からこう具体的なこととして言われてきているんです。この状態なんです。でこれがいかにこれができないかっていうことですね。例えば戦い、戦争があったら、そんな危なくって広場に出るな、そんな広場っていうのはですね、この軍隊がこう整列をしたりですね、そこで市場が開かれたり、そういう場所なんですね。人々が集まる場所です。そんなと危なくって出るな、あるいは子どもたちがですね、自由に、遊び回れる、そういう状況。今だとですね、やっぱり例えば公園に行くといっても、誰かね、知らない人がいたらついてくっちゃダメよとかですね、あるいは幼い子供、若い女の人がね、危ないよって、危険だからそんな一人で出てちゃダメっていう世界でしょ。そうじゃないんだって言うんですよ。年取った方々が座してゆっくり話をしている状態、そしてその広場で子供たちと若い乙女たちがキャッキャキャッキャッつって笑いさざめている、遊んでいる、何のね、防御することもなく遊んでいる状態、これが平和なんだよって言うんです。でまさにコロナっていうのはこれを取っちゃったってことでしょ。コロナはがあったこと、伝染病がこうやってはやったことでこう密になっちゃいけないんで、おじいちゃんおばあちゃんね、そこで話しちゃいけませんよ、外に出ちゃいけませんよ、家の中にいなさいよ、あるいは子供たちも若い女性たちもね、自由にね、一緒に遊び回る、そんなことができなくなっているということは、これはもう全然平和じゃない状況を表します。私たちが求める平和っていうのは、聖書が求めるね、聖書が求める平和っていうのはこの状態なんですよね。これが理想なんです。でもそうはいかないんだよねっていうのも事実なんです。これはあくまで理想なんですよね。地がこういう平和が状態が来ますようにとこのゼカリア書は言っています。でも実際にはそうなっていないんだよっていうのが実はこのゼカリア書の言葉です。そしてだから、しかしだからといってね、諦めるなっていうのが実はゼカリア書なんですね。8節見てください。7節、万軍の主はこう言われる、見よ、火が昇る国からも火の沈む国からも私は我が民を救い出す。この火が昇る国って、これよくこれ日本のこと言ってるんだって解説書で言われたりいたしますね。火が昇る国からも火の沈む国からも私は我が民を救い出し、先ほど の罪人が悔い改める、そのことを喜び、8節、彼らを連れてきてエルサレムに住まわせる、こうして彼らは私の民となり、私は真実と正義に基づいて彼らの神となる。まあ、このエルサレムがどこなのかっていうのは、いろんなこれは考え方があるんですけれども、大事なのはですね、こうして彼らは私の民となり、私は真実と正義に基づいて彼らの神となる。この私は真実と正義に基づいてあなたの神となる、あるいはあなたの共に生きるとかね、これ実は結婚式の、当時の結婚式の誓いの言葉なんです。神様が一人一人私たちに対してね、彼らは私の民となるっていうのは、一緒に結婚するっていう意味なんです。結婚の約束をする、あるいは誓いをして共に家族になるんだ、その時に私は真実と正義を基づいて彼らの神、ちょっとちゃんと結婚式で言うならば、私は真実と正義に基づいてあなたのと共にいるんだ、真実と正義を基づいてあなたの夫になる、あなたの妻になる、共にいるものとなると結婚式で誓約をしますのが当時なんですね。それ神様はその言葉を用いて、私たち一人に一人に対して、私は真実と正義に基づいてあなたの神となる、まさにプロポーズをなさっている、その言葉なんです。この言葉って
だから9節、万軍の主はこう言われる、勇気を出せなんです。あなたたちは近頃これらの言葉を預言者の口から時とたびたび聞いているではないか。神様が共にいるって、そのことを聞いているでしょ。だから勇気を出せ。神様はあなたを決して捨てないし、あなたと結婚の約束をしてくださっているんじゃないのか。だから勇気を出せって。いつか少し飛びますと12節、平和の種がまかれ、ブドウの木は実を結び、大地は収穫をもたらし、天は露を下す。私はこの民の残りの者にこれらすべてのものを受け継がせる。ユダの家よ、イスラエルの家よ、あなたたちはかつて諸国の間で呪いとなったが、今や私が救い出すので、あなたたちは祝福となる。恐れてはならない、勇気を出すがよい。天使が羊飼いに、恐れるな。マリアさんに対して喜べ、勇気を出すがよい。神様がキリストをこうして送ってくださった、これは私たちと結婚のね、近い約束をしようとしてくださった、そのような思いが込められているんだよ。だから勇気を出せ、恐れちゃいけない。まことの平和、平安が与えられるように、この地に実現しますように、神様は私たちを励まし支えてくださっている。だから勇気を出せ、恐れるな、喜べと、そうこのクリスマスに語られ述べられていると私は思います。お祈りをします。天の父なる神様、今日クリスマス、本当にここに集うこと自体が重い足取りで集ってまいりました。また集うこと自体がはばかれるような現状がありますことを、主よ憐れんでください。主よ、本当にこれからのことを考えると不安でいっぱいですけれども、でもあなたが私たちに与えようとしてくださっている喜び、そして愛を信じて、あなたを見上げて、主よ、その約束、誓いの言葉を信じて歩んでいけますように、何とかしてこの状況を恐れず受け入れて、何とかしてあなたのことを賛美して生きていけますように導いてください。天の喜びを私たちの喜びとできますように。皆によって祈ります。アーメン。